ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
前から少し話してはおりましたが、美智子様のお歌を皆様方にもぜひ堪能していただければと。
はい、
今も上皇后様になられましたけども、新天皇も込みで、お立場というのは本当に難しいだろうと思います。やっと私もそのあたりがわかるじいさんになってきましたですね。だって皆さん憲法によって象徴であれと命じられているわけでありましてですね、よく考えてみるとその条文はただ一人のお立場のために書かれた文章ですからね。一人よ。
はい。
たった一人に守れって命じるために天皇は日本国の象徴でっていう、あの文章になったのよ。
はい、
そしてまあ、基本的なことでございますけども、憲法によってそう定められた天皇の位置というのは、仕事が決められておりまして、国政にむやみに口出しをしてはならない。国民に対する意者、あるいは政治に対して承認です。から国家行事に対しての叙勲の主催者となるという、これが天皇の仕事でありまして、分かりやすく言うと認めるというお立場と寄り添って励ますという、これが象徴的天皇のポジション立場なわけでございます。
はい、
そして皇后の感情、あの人好きとか嫌いとか賛否賛成反対、だから明日栃木の方行きたいんだとかっていう、そういう発言そういう自由、移動の自由、それからお前がそうになったら俺も言い返すよっていうような反撃のチャンス等々は憲法違反ということなんだ。
はい、
だからそう言いますと、そのいわゆる我々が謳歌しております基本的人権に関しましてはほとんど認められていないわけでありまして、表現の自由というのもぐーっと狭くなりましてですね、象徴としてそこに存在せねばならないという、天皇でさえそうでありますから、皇后というお立場さらに難しかろうというふうに思います。この皇后というお立場、上皇后というお立場もそうでございますけど、たった一つしかない立場でございまして、重責の厳しさは我ら庶民にはもう想像もつかないという。いかがですか、かなさん。
いやー、大変なお立場だと思います。
いや、昔はね、なんだかいっぱい子分引き連れて歩いてるみたいでね子分ってこともないけど、でも今考えるとね、本当に大変だったろうし、
はい、最近私もそのお姿を拝見するだけでなんかもうね、
お前も来た、
涙が出てくるようなことがすごく多いです。
もう上皇様、上皇后様に関しましてはね、新天皇におかれましては、また皇后様におかれましてはお元気でと声をかけたくなるんでありますけども、上皇様、上皇后様にもう休んでください、休んでください、これからゆっくりって声をかけたくなるような、
はい、
そのお立場にありながらある思いを発表してもいいという場所がありまして、
はい、
それが年の初めの歌会始め、五七五七七の文字の中で自分の思いを語って、批判とか反論とかという口語とかではないんでありますけども、自分の感情を歌っても構いませんという、万葉以来の短歌にて己が思いを述べるという。
そうか、あそこではご自分の感情を表していいわけですよね。
はい、
そうか、そういうふうに思ってじっくり聞いたことが今までなかったので。
だってこんな習慣を持っているロイヤルファミリーなんかないよ。
はい、
外国のロイヤルファミリーって結構行ってるよね。あー、バーンと新聞載ったりなんかするよね。それほど日本の皇室というのは自分の思いを消すという、その中でも唯一許された万葉以来の伝統で、その歌にして歌うことは許されて、それは記録されていくという、
はい、
その歌の中で美智子様というのは相当文学的手腕のある方でございます。まずはご披露しましょうかね。
はい、
ここから美智子様の歴史が始まるんであります。皆さん思い出しましょう。特に団塊の世代、昭和34年ご成婚直前、一日一首読むことを行とされた美智子様、100日間で100個の和歌を作るという 行に挑まれたそうであります。それを提出していろいろ宮内庁の人先生にそのいろいろこう指導をいただいたという、
はい、
その100日の最後に皇太子様に嫁ぐその思いを若き美智子様はこう歌われたそうであります。長き美智子様と和歌歌との歴史のその第一歩でございます。
はい、
玉木春命の旅に我を待たす君にまみえん明日の喜び。玉木春命の旅に我を待たす君にまみえん明日の喜び。命というものの枕言葉、それが玉木春でございます。これから二人で命の旅に出ます。私を待たすあなたに明日会えるかと思うと嬉しいです。玉木春命の旅に我を待たす君にまみえん明日の喜び。ご成婚のこの前日の一首から美智子様の長いたい歌の旅が始まったわけでございまして、この次また明日のマネートの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあ時は流れまして平成14年の美智子様の歌会始めの歌、光返すものことごとく光りつつ早春の日こそ輝かしかれ。光返すものことごとく光りつつ早春の日こそ輝かしかれ。
ちょっと意味は私わからないけど、何かこうキラキラしてる感じがありますが、
春がやってきたばっかりで午後の日差しの中全部キラキラ光っている、
はい、
いい歌じゃないですか。あなた町の子だからわかんねえか、田舎の子の思いが。あのな、田舎の子ってな、あの春先のなビニールハウスの輝きとかね、ビニールハウスなんか目に痛いぐらい反射すんの、乱反射。
はい、
いいからちっちゃな水たまり、雪解けの水たまりが輝き出したり、
木漏れ日とか、
そうそうそう、それから床下に置いた鎌の歯が光ってるとかさ、なんかよくわかんないけど、なんかあらゆるものがキラキラ光ってるっていう、その眩しさを美智子様はものの見事に、
はい、
そしてこうやっぱりちゃんとこう歌の中に昭和の歴史が刻まれてるんだよね。これね、昭和44年だそうです。 GNP で世界第2位になった翌年、俺が大学1年生の時、
はい、
戦争に負けた国が20運年の後に、そうよね、考えりゃすごいことだよね。 GNP で世界で第2位になったんだからね。1位は戦争に勝ったアメリカだけど、この年昭和44年何があったかというと、東名高速道路開通、東名ができたんですよ。それぐらいもう大喜びしてた、
はい、
そして川端康成ノーベル文学賞などありまして、
はい、
その負けた戦争から俺たちは立ち直ってここまで来たんだという、そんな昭和44年の歌会始めで美智子様が歌われた歌が、熱き日中みほどの餌を運びきて蟻の入りゆく白き草むら。熱き日中みほどの餌を運びきて蟻の入りゆく白き草むら。自分の体ほどの大きな餌を蟻が一生懸命運んで、緑の乱反射の白き草の中に消えていきましたっていう、これ蟻から熱き日、それからみほどの餌、これはどう考えてもかなさん、
はい、
一生懸命働いてる日本の庶民の姿ですよ。
そういうことなんだ、うん、
それで世界第2位まで来ましたねという美智子様の遠回しの隠れた思いですよ。このあたりがいいっすね、
はい、
次の歌さあ行きますよ。里に入れて手袋返し小狐の童話の哀れ雪降る夕べ。
そういう昔話ありましたね。
あの南吉、
新見南吉か、
新見南吉の童話、はい、おそらくお子様に呼んで聞かせてあげたんでしょうね。里に出て手袋返し小狐の童話の哀れ雪降る夕べ、うまいな。新見南吉特に美智子様お好きなようで、あれ覚えてる、でんでん虫の悲しみっていう、
あ、何でしたっけ。
これがまたね、じんとくるのよ。なんかご苦労がいろいろ美智子様も終わりだろうけども、
はい、
新見南吉のその童話の中に、
はい、
重たい殻を背負って歩くのに疲れ切ったカタツムリがいて、うんうん、なんで俺たちがこんな辛いものを背負わされているんだと嘆くと、別のでんでん虫が出てきて、殻の中にいっぱい悲しみを背負ってみんな生きてるんだからというね、じゃんじゃん言っちゃうね。こんな歌がありますね。これは、行事事があった、その行事事をお歌いになった美智子様の、あのお歌でございます。遠津夜の、遠い世の中の遠津夜の風ひそやかにも聞くごとく、樫の葉そよぐ参道を行く。遠津夜の風ひそかにも聞くごとく、樫の葉そよぐ参道を行く。
何を歌ってらっしゃる、
はい、これもねギクッとしますが、なんとですね、初代神武の2600年目の命日とされる日、奈良橿原神武天皇陵で100年ぶりに式年祭が催され、ご出席なさった上皇后様は平成28年ここにおいでになってこの歌を歌われた、うん、遠い神武って初代ですから、
はい、
それがその2600年前この道を通った、その同じ道を通ってその御陵に来たわけじゃない、
はい、
神武と同じ道を歩いてその遠い世の中の出来事を風から教えてもらうような気がするっていう、橿原ですから、
はい、
これはもう間違いなく樫の樹木があったんですよ、
はい、
古代の人はね樫の葉をすごく好んだんですね、匂いがいいとかっていうことで、その樫の林の中、参道の道を私は歩いております。時を超えてレジェンドの神武の歩いた道を皇后となった美智子様が歩いているという、すごいですな、こういうのもう私なんか感動しちゃうというわけでございまして、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
香奈から本言っといた方がいいですよって怒られました、はい、ごめんなさい、これ、はい、紹介を、これはね、美智子様心に響く素敵なお歌、歌ということ、和歌ということでですね、宝島社から出ております。監修は山口洋次さんという方がなさっております、
はい、
一首ずつ解説付きでね、すごくわかりやすくて、その前後、歌の前後の出来事等々も書いてありますんで、
はい、
なかなかわかりやすくていいですな、
はい、
昨日神武天皇陵に行ってということ言ったでしょ、
はい、
2600年の時を超えて自分のところの先祖なわけじゃないですか、
はい、
すごいよね、その天皇家の歴史というのは、ね、そういうものに昔はあんまり意味とか起きにくかったんですが、最近やったら答えるんですよね、やっぱじじいになったせいですかね。の話しておりましたらカナも乗ってくれまして、
はい、
私も上皇様のお姿を見ると
そう、ね、
なんか涙が出
るんですね。何ですかね、
何なんでしょうね、それとカナにはこの間言ったよね、その天皇家の持ってる歴史っていうのの凄さで、
はい、
10月の22日のことでありますけども、大嘗祭という新天皇ですね、なる人様を新天皇にするということで、大嘗祭、初めての新嘗祭、皇位継承の儀式があったんですけども、あれ話したっけ、
ん、
謎の大嘗祭つって、天皇に、新天皇になるときに我々には教えてもらえない宮中の行事があるの、闇の中で、
はい、
いや話さなかったっけ、
闇の中で、
うん、
何でしたっけ、
真っ暗な闇の中でね、
はい、
千何百年続いた皇位継承の行事があるのよ。
な、何をされるんですか？
秘密なの。
わからない。いつやってらっしゃるんですか？
時間はね、はっきり教えてもらえないんだけど、宵の口の7時から10時ぐらいまでの間、松明の火で、宮中の中で。どうもなんだけど、ニニギの御事が、
ニニギの御事？
天から降りてきた人だよ。
ニニギの御事、
うん、あの古事記に出てきて、天から天孫族の若大将が降りてくるんだ、
はいはい、
その人が九州の地に降り立って日本の行為が始まるんだけど、うん、そのニニギの御事が着てたあの衣服を着るんだって、はあ、2700年前ぐらいのやつだよ。
へ
え。その服はあのお風呂に入った後着るんだけど、といってもサウナ風呂みたいなやつらしいんだ、
はい、
でサウナ風呂に入るときに特別の衣を着るんだって。その新天皇になるために新しく着てサウナみたいなとこ入るその衣は、あのあれだよ、かぐや姫が残してったやつだよ、
はあ、
かぐや姫が天に戻るときに帝に捧げた織物があんだよ、
はい、
それ一旦着ると、はい、天皇の霊が新天皇に乗り移るんだ。
へ
え、ひっくり返らない？ファンタジーだよお前。
そうですね。
すっごいと思わない？
はい。
ニニギの御事って古事記日本書紀の1ページ目の人物が出てきて、月からやってきた異世界のお姫様が置いてった衣を一旦身にまとうっていうから、
はい、
はいって言ってるけどさファンタジーだよね。
そうですね。
それは明かしてはいけないことなんで教えてはもらえないんだけど、
詳しいことはわからない、
うんうん、でもそんな風にしてあの天皇の霊そのものが今度新天皇にバトンタッチされるっていう、そういう文化を持ってるんだね。
はい、
前もちょっとご紹介しましたが、内田達さんという大変尊敬する哲学者の方が、どうも我々は天皇というものを舐めてたんじゃないかっていう、ちょっと言葉が乱暴でございますけども、お許しくださいませ。その天皇の持っている何事かっていうものは日本人の骨身に染みついてて、
はい、
お姿を拝見すると妙に涙が出てきて仕方がないんですというような、
はい、
なんか不思議な冷静といいますかスピリチュアルなものが伝わってくるんでありますね、
はい。
かつて三島由紀夫という作家がおりまして、この方は天皇の持つ霊性を今の現代人は舐めてるんだっていう、そのことを烈火のごとく怒りまして、その天皇霊に準ずるということで彼は切腹をして見せたわけで、非常に衝撃的な、まあ、自決だったわけでありますけども、しかしそんな文学者が出てくるというところが日本という国のある意味の特殊性なんですが、これを厭うも好むもどうであろうとも、まずは伝統でそういうものを持っているんだということを我々は認めざるを得ないわけでありましてですね、
はい、
三島は天皇制を守れと絶叫したんでありますけども、でも私しみじみ思うんでありますが、天皇というものに関して昭和の美智子様が果たされた役割っていうのはものすごく大きいような気がするんですよ、
はい、
美智子様泣くんば我々は天皇にこれほどの感情を気持ちを持つことができるだろうかとか、なんかそんな思いもこう胸の奥にあるんでありますですね、
はい、
今日はお歌紹介しませんでしたが、あの美智子様の歌はここに限りません。天皇だった昭仁様とご一緒に、上皇様と一緒に世界の地を転々と歩かれております。その時に残された歌、またこれは明日ご披露したいなと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
遠い昔の頃でありますがね、私大学2年の時でした。街角にはビートルズのフールオンザヒルが流れておりましたが、
はい、
三島由紀夫が天皇の持つ霊性を現代人は舐めてるんだと切腹をしたわけでありますけども、しかし美智子様三島以上の働きを微笑みだけでなさった。 そんな気が私にはして仕方がないんでありますね。上皇様はもう休むことなく世界に飛び出されて行かれましてですね、どこへ行かれたかもう多くの方思い出されておりますね。なんとかつての戦地に赴かれましてね、慰霊のための祈りを捧げられたわけでありますですね。平成17年のことでございますが、サイパン島観光の島じゃなかったんですよ。あれはもう民間人も含めて日本人の多くが玉砕した島でございまして、日本人女性万歳を叫んで岬の断崖絶壁から海へ飛び込んで自殺したという、その記録フィルムがもう残っておりまして、何のためらいもなくまっすぐ海へ落ちていくモンペ姿の日本の女性を見ますと、もうおえつがね込み上げてくるんでございます。その同じ断崖絶壁の上に上皇と美智子上皇后が両陛下お揃いになってきちんと頭をお下げになりましてね、慰霊の合唱をなさっておったんでございますね。その時にお読みになった一首でございます。美智子様の御歌でございますね、はい、今はとて島果ての崖踏み蹴りし皆の足裏思えば悲し、今はとて島果ての崖踏み蹴りし皆の足裏思えば悲し、断崖絶壁の岩を素足で踏み走ってためらいもなく、まるで自分の命を投げ捨てるように飛び込んでいく女性たち、そのモンペ姿の女性の足の裏の白さがなんて悲しい情景でございましょうと、美智子様はこの歌をお作りになったんでございますね、
はい、
そして平成27年パラオペリリュー島、ここで1万人以上の戦没者のために天皇皇后両陛下、今は上皇上皇后様であります、慰霊のお祈りをなさいました。ゆきし人御霊かと見つむパラオなる海上を飛ぶ白きアジサシ、あの白いアジサシという、それがスーッとお祈りをしてると飛んでいくんですって、
はい、
ここで亡くなった兵隊さんたちの霊かなと思いましたというね。あーいかも涙出てきた
ティッシュあります
今でも覚えてるのは、この席にあのその戦線での生き残りの兵隊さんが招待されたんですね。
そうでした、
覚えてる、90歳のご老人、
はい、そうです、はい、
この90歳を超えた方がですね、あーいかおっしゃったんですが、いかがでしたってこうマイク向けられると、その90歳のご老人がかつての戦友を思いつつ、手を合わせに来た人が天皇皇后両陛下であった、みんな喜んどりますってこうね、生き残った兵隊さんがおっしゃいますとですね、もう本当にもうガタガタになっちゃった、いやーダメだな
ちょっとも
う陣どきますですね。それからフィリピンのモンテンルパにも行かれたんですよ。これはねもうまた思い出がありまして、私のあの嫁の父親がここであの死刑判決を受けて収容されとったっていうのがありまして、
あ、そうなん
です。うちの父ちゃんってあの義理の父ですけど偉かったもんですから、このモンテンルパで捕まりまして、
はい、
あの死刑判決を受けまして、父曰くでありますが3つ向こう側の扉まで足音が来たって言ってました。
え、どういうこと？
つまりそこの人まで死刑になって罪がはっきりしないんで命があったっていう、時々あの夜中に靴音が聞こえてですね、ああ私も寝られんことがあるとでしたいっていう、そこにですね天皇皇后両陛下が今は上皇と美智子上皇后がお行きになりましてですね、その地の大統領キリノさんと会うわけであります。でキリノっていう大統領、フィリピンの大統領ですが、この方はね日本対アメリカの戦闘中ご家族いっぱい亡くしとるんですよ。お父さんもお母さんも亡くしてるのかね、うん、ところがねこのキリノさんが日本軍を恨まなかった、うん、その平成28年のことでございますが、フィリピン訪問に寄せて皇后様、今は上皇后様でございますが、お作りになった御歌でございます。許しえぬを許せし人の名とともにモンテンルパを心に刻む、許しえぬ許せし人の名とともにモンテンルパを心に刻む、 親を殺した日本兵でありますから憎いでありましょうが、それを許してくださった、その人の名をモンテンルパとともに私ども日本人忘れませんよというですね、もうガタガタになっちゃいましたね。
でもダメ、そうやって美智子様が魂を鎮めてきてくださったんだなって思うと、
お歌とか慰霊とかでその任に当たられてもう全力で慰霊をなさっておるというのがね、どれほど重大かと思うんでありますね、うん、
はい、
あの日本人というのはあの許しへのを許してくれた人に関して決してその名を忘れたりその恩を忘れたりはしませんので覚えておいてくださいと、ちょっとラジオからね呼びかけておるわけでございます。明日はですね、美智子様の母性愛について話してみたいと思います。この次また明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
今朝はですね、美智子様の和歌で、はい、その中でも母の愛情がにじむようなそんな歌をご披露してみたいと思います、
はい、
平成5年1993年のことでございます。なる人様と小和田雅子様、現在の天皇皇后でございます。美智子様はご長男のご結婚が嬉しかったんでしょうね。なる人様も恋をなさって雅子様を皇室へということになったわけでありまして、全力で守るっておっしゃった言葉が、温和なお顔立ちの成人様でございますが断固とした表情でございましたですよね、
はい、
そんな成人様に上皇后は歌われました。まずは婚約の、お知らせを成人様が皇居へ、その皇太子の姿をどこぞの窓から見られた美智子様のお歌でございます。婚約の整いし子が晴れやかに梅林にそう坂上り来る。婚約の整いし子が晴れやかに梅林にそう坂上り来る。そのお二人が待ってらっしゃる館に、
はい、
皇太子様が現在の天皇坂道を上って婚約が整いましたと報告にやって来られるという、それをどっかの窓からそーっとご覧になっていた美智子様の御歌でございますね。いい歌ですな。
私すいません、あのダメですね、やっぱりあの雅子様は英語もご堪能でいらっしゃるからバイリンガルとかけてらっしゃるのかなって。
バイリンそれじゃねえよ、梅林だよ。
バイリンガルとバイリンかけて、
違うよ、頂点の大喜利じゃねえんだよ。
やっぱダメですね、私もうセンスがないですね。
この歌もいいですね。結婚パレードに出発するお二人を見送りつつ美智子様の歌でございます。携えて登り行きませ山は今、木々青葉にしさやけくあらん。いいね、
いいですね。
携えて登り行きませ山は今、木々青葉にしさやけくあらん。いいね、さあ登っていきなさい、山が待っている、青々とした新緑の今ではありませんか、さあ登っていきなさい。いいな、
登りたくなりますね、そういう歌を聞きますと。
あのささやかな話でありますが、私はもう強烈に覚えてるんでありますね。作家司馬太郎は宮内庁の招聘によりご信仰学者を呼んで天皇皇后両陛下に学問を教えるという、そういうご信仰という制度があるんですよ。司馬、はい、さん、あんま乗り気じゃなくてね、
あ
の硬いところでですね、何時間もじっとこう前の人の授業が終わるの待っとかなきゃいけないっていう、自分はもう年齢も年齢でトイレも近いし行きたくねえなとかって思ってた、
はい、
だけどまあそのね、宮内庁からの召し出しなんで行って、他の名士が講義している時やっぱり不安が的中、尿意を催し、こらいかねえと思った、やむなく立ち上がって係の者にその旨を伝えますと、なんと驚くなかれ、なる人様がトイレまでご案内してくださったと。
そうなんだ、
かなり広い皇居でございますからね、
はい、
トイレが分かって急いで司馬太郎が帰ろうとした時にトイレの前になる人様はお待ちだったという。
へ
ー、そして元の場所まで。
へ
ー、この時のね、あの司馬さんの文章がいいんだな。司馬さんの文章の締めくくりの一行、近頃 これほど好ましい青年を見たことがない。
成人様がおいくつぐらいの時ですかね。
これね、まだ20代の初めだった。
青年っておっしゃるくらいですかね。
本当に誰かもおっしゃっておりましたが、成人様は新天皇は美智子様がお育てになった傑作だというふうに思います。これかね、俺好きなのよ。この歌聞いたとこから俺ずっとこの歌忘れられずに、
はい、
ものすごく感心した一首でございます。これは、ね、まだ成人様が赤子の頃、血のみ子の頃、
はい、
美智子様は20代の若き母だった時に、うん、成人様を抱く緊張をこう歌に詠まれた昭和35年6月の歌でございます。預かれる宝にも似てある時は、あこながら飼いな恐れつつ抱く。預かれる宝にも似てある時は、あこながら飼いな恐れつつ抱く。宝物を預かったような気がして、我が子ながら抱いていると腕が震えるのです。かわいい子だね。ほったらかしで育った私にとってはですね、野放し貧乏人の放任主義じゃない、母が好きだったこと放牧主義っていうね放牧主義、それに引き換え、まあこれだからこそいいんですよね。預かれる宝にも似てある時は、あこながら飼いな恐れつつ抱く。いやいいなと思いますですな。また慣例を破り、自分の手で一般家庭と同じように子育てをなさいました。乳母制度、子育てをやる育児係を置かずに、なんと皇室で初めて母乳で育てられた成人様でございます。
はい、
その育てるというその思いですね、これはねハッとしますですよ。美智子様、女であること、母であることを一首に込められております。含む乳真っ白き濁り溢れいず、この紅の唇生きて。私の乳房から白い乳が溢れ出る、それを赤い唇の子が懸命に吸っているという、驚嘆すべき歌心でございます。この続きまた来週のまな板の上で。